耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん普段の生活の中で、また仕事の中で準備ってしますよね。僕もですね、まあ、この新刊ラジオっていう番組、なんか僕が適当に喋ってるように聞こえてるかもしれませんけれども、結構ね、ちゃんと本を読んで、その内容をメモって、そのメモを元に原稿を起こして、こんなこと喋ろうと思いながら、まあ、本番のある程度のアドリブを交えて喋ってるわけなんですけど、やっぱりね、この仕事においてね、準備ってするわけなんですよ。でですがですね、今回の本タイトルがすごいんです。準備の8割は無駄、計画は立てない方が人生はうまくいく。嘘だろうって思うぐらいのね、挑戦的なタイトルなので、まあ、実際中を読んでみたらですね、皆さんが今思ってるような、すごい破天荒な本ではないんですけれども、思わずタイトルにやられてしまったので、オープニングから言ってしまいました。じゃあ早速紹介してまいりましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングでお送りしております、ミリダチョミ新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、合同フォレストより出ております、畑間正則著、準備の8割は無駄、計画は立てない方が人生はうまくいく、という本です。まずは著者のご紹介です。畑間正則さん、1954年福岡県北九州市生まれ。福岡県立小倉高校を卒業後、一浪して慶応大学商学部に入学。そして就職活動では第一志望だったブリヂストンを最終面接で落ちてしまうんですが、奇跡的に三井物産に入社。この三井物産に入社するエピソードもなかなか面白いので、本書の方で読んでみてください。そして三井物産時代はですね、米国三井物産ダラス支店長として4年、そしてニューヨークに1年駐在したほか、日本移動通信、東京デジタル本、東京通信ネットワーク、ドリームトレインインターネット、UQ コミュニケーションズという会社にですね、計5回の出向を命じられています。といってもね、今みたいな出向ではなくて、この当時の出向というのはですね、通信会社がポコポコポコンってできたので、まあ、三井物産さんに人を送ってくれっていうのがあって、畑間さんみたいなね、若手の社員はですね、出向先が選べたという、またまた特殊な時代でございます。さらに、畑間さん、在職中に会社が KDDI に吸収合併されるなど、まあ、普通のサラリーマンではなかなか体験できない貴重な経験も積んでこられました。現在は定年退職して、まあ、再就職してですね、 KDDI au 光のお任せアドバイザーとして働いていらっしゃいます。この後ですね、スタジオに著者の畑間正則さんがお呼びしてますので、後ほどたくさんお話を伺いたいと思うんですが、まず何よりも今日触れたいのはタイトル。今までもね、驚かされるタイトルってあったんですけども、今回はですね、スタッフも本当にびっくりしましたね。準備の8割は無駄、計画は立てない方が人生はうまくいくって。ちょっとね、スタッフの一人の、じゃあ私の今までの人生何だったのって言葉がすごい衝撃的だったんですけども、そこまでですね、全否定する本ではないんですよ。ただその準備の8割は無駄。まあ、無駄な準備とは何なのか、そして準備をすることによって、いいことばかりだと思ってる人多いと思うんだけども、実はそれって先入観に縛られた生き方、働き方なんじゃないんだろうかっていうのをこの本は気づかせてくれます。で、僕もね、ちょっと共感するところはあるんです。僕準備して、まあ、例えばそれ10割準備したとしたら、そのうち3割を喋れたら OK っていう世界だってこの世界よく言われてるんですよね。実際僕って無駄な話とかもたくさんするんですけども、3割ぐらいしか喋れないんですよ、言いたいことの。でも、その3割の中で聞いてくれるリスナーさんとかが、あ、あれ良かったねとか、あ、あれすごい面白そうとか読んでみたよ、なんていう風に言ってくれる。そう、ガチガチに準備しすぎるってのもまた問題があるというお話なんですね。さて、じゃあその準備の8割は無駄、どんな内容なのか、著者の畑間さんを交えてお話を伺っていきたいと思います。こちらの音声をどうぞ。では、改めまして。著者の畑間正則さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけど畑間さん、はい、今回の本なんですけど、準備の8割は無駄という、なかなか衝撃的なタイトルで、スタッフ一度びっくりしたんですけども、この準備の8割は無駄、畑間さんの周りの反応はいかがですか？
そうですね、まあ、準備をメインに仕事をされてる方もいるし、必ずしも私が、まあ、紹介してる中の仕事を、うんうん、皆さん会う状況かどうかっていうのは違うとは思うんですけど、うんうん、やはり、かなりタイトルは衝撃的だっていう声が多いです。
ああ、今お仕事のお話がちょっと出てきましたけども、はい、畑間さんはそのもともとその三井物産に入社されて、
はい、
で出向でそのいろんな会社、主にその通信系の会社ですね、そうですね、はい、に出向して、はい、で現在もその KDDI AU 光のお任せアドバイザー、はい、まあ、通信系ですよね、
はいはい、そうです
ということなんですけど、業務内容としてはどんなものを普段、はい、てか若い頃から現在までされていたんですか？
まあ、通信に関連する部分なので、
はい、
企画だとか、例えば、その当時でいうと郵政省、今でいう総務省の、
うんうんうん、
事業免許の申請業務をやってたり、
はい、
あるいは営業をやってたり、
はい、
あるいは、プロバイダーの、
はい、
サービスの企画みたいなやつと、まあ、そういった意味ではいろいろですね。
あ、なるほど、
はい、
企画と営業っていうと、ものすごい準備が大事だっていうふうに思う方多いと思うんですけども、そうではないという、
必ずしもそうではないんじゃないかなと思いますね。
なるほど、
はい、
本書を読んでて、なるほどと思ったのが、その、準備をしすぎる人がいるというお話ですね、
はい、
まあ、準備をしすぎるというのが、まあ、いけないというんですけど、まあ、具体的にその準備をしすぎるっていうのは、どんな準備がいけなくて何が無駄なのかっていうお話をちょっと教えていただけないでしょうか。はいはい、
そうですね、例えば、お客さんとアポイントを取って、まあ、今アドバイザー的な仕事をしてるんですけど、
はい、
アポイント取るだけだったらそれで終わってしまうんですけど、逆に言うとお客様のプロフィールとか、うん、どんな悩みになっているかがわからないと、
うん、
実際そのこちらで準備する資料も結構広い範囲になるし、
はい、
守備範囲が広く準備しなきゃいけない部分があるんですけど、
はい、
例えば一言、お客様は今何でお悩みですかとか、
うん、
どんなことで お困りですかっていうところを事前に聞くだけで、かなり絞り込みができると思うので、
うんうん、
その準備にかける時間もそれほど必要ないんではないかというふうに思いますけど、
つまりそのダメな準備というのは、はい、お客様に何かを聞かずに、まあ、どんな質問が来ても大丈夫なように、綿密にこう準備をしておいて、でお客様いかがいたしましたって電話をするという、
そうですね、ある程度そ、まあ、想定はするんでしょうけど、ちょっと広すぎる準備になるんじゃないかなと。
あ、
なるほ
ど。僕の理解ですと、そのお話をされて、はい、その準備をすることによるデメリットっていうのが、
はい、まあ、
行動が遅くなる、
はい、
うん、これかなというふうにちょっと思ったんですけども。
そうですね、準備して、まあ、デメリットみたいなところっていうのは確かに一番最初やっぱあんまり準備ばっかりに時間かかって、
うんうん、
行動が遅くなると、
うん、
逆にそのお客様から見るとクレームの対象になったりする部分もありますね。それよりも一刻も早い方のタイミングでコンタクトして、うん、
はい、
まあ、お客様の悩みを、うん、あるいはご相談事を聞いてあげる方が、
はい、
準備に数日間かけてコンタクトするよりかは結果的にはいいような気がします。
うんうん、ああ、そうですね。まずはその行動するというところ で、
ね、そうですね、はいはい、
で、あとその、まあ、行動した後とか、まあ、準備でそのお客様に会った後だと思うんですけども、はい、まあ、準備をこう綿密にしてから行くと、まあ、想定外の事態になかなか対応できない人も多かったという、うん、
そうですね、まあ、ある程度決め打ちで、
うんうん、
前準備をしてるんでしょうから、
はい、
想定外の質問が来たり想定外のことの内容に、話題がいってしまうと、
うん、
やはり、どぎまぎしたり、あたふたとしちゃうケースがあるんじゃないですかね。
なんかダメな政治家みたいな、ね、
まあ、その点あんまりその準備に重きを置かないというわけじゃないんですけど、
はい、
それほど肘をかけていなければ、
うん、
基本的にまあいつも、本番で修羅場みたいな形なので、
うん、
だんだん回数とか経験を重ねてると、
うん、
臨機応変に対応できるような形になるんじゃないかと思いますけど、
うん、ちょっとした営業でもやっぱりそうですよね。いきなり準備されたセールストークを始められるよりも、
はい、
自分に合ったとかその場のお話でポロッと出た、はい、なんかちょっと別の雑談から入っていただいた方が、はい、もう聞いてる側としてもなんか心が和むというか、
そうですね、
親近感を得ますよね、
はいはい、
でそういったその、まあ、アドリブ力というか適応力ですね、本書の中で言うと、
はいはい、
適応力です。あとその畑間さん人間力アドバイザー、
はい、
肩書きましたが人間力、
はい、
こういったものがその準備をしないでっていうか、あまりその準備を綿密にしないで行動することによってついていくよっていうお話
ですね。そうですね。
これ人間力とか適応力についてなんですけども、
はい、
畑間さんはこれどのようにお考えなんですか？
やはりこの今の時代って、
はい、
世の中ものすごく急激に変化しているので、
うんうん、
今まで我々が想定していた以外の事象が起きるし、
はい、
それに対応しなきゃいけない世の中になっているので、
うんうん、
実際その、人間力とか、まあ、適応力っていうのはつけ焼き場で どうにかなるということではないと思うんですね、
はあ、なるほど。
ですから日頃から違うものの見方をするとか、うんうん、違うその異なった考え方の人たちを対してある程度、認めてあげるとか、うん、意見を聞くみたいな形の、引き出しの広さっていうのが、うんうん、いざという時に必要な時に引き出しの中から出てくるかどうかっていうのがポイントじゃないかと思いますけど。
なるほど。本書を読んでてね、畑間さんの経験として、これ笑っていいのかなと思ったんですけど、はい、泳ぎですね、
はい、
平泳ぎをされるらしいんですけども、
はい、
昔小さい頃 お父さんに、はい、水の中にドボーンと落とされて、はい、泳いでみろって言われたって、
は
い
は
い、で、まあ、必死になればなんとか泳ぎが覚えられるっていう、はい、でそういうのと同じような感じで結婚式のスピーチのお話、
はい、
あれ本書にも書いてあるんですけど、あれすごい面白かったので、ぜひちょっとリスナーさんにも教えてあげてほしいんですけど、
はい、わかりました。私の実は高校時代の友人の、まあ、結婚式の披露宴で、まあ、私がメインでスピーチすることになってたんですね、
はい、
でその前の晩に、まあ、多分ちょっと飲みすぎだったんじゃないかと思うんですけど不覚にも寝坊してしまって、
はい、
その日も朝起きたらもうほとんど式が始まる時刻に近いぐらいな形で、もうその瞬間から頭はもう真っ白で、とにかく何分遅れぐらいで式場に着けるかなっていうところで頭がいっぱいだったんですね、
はい、
でとにかくまあ遅れて席に着いたら、今度はもう、スピーチの順番が回ってきて、そういえば私はスピーチ頼まれてたなと思って、実は前の日メモ書き程度でスピーチの原稿とかも一応書いてたんですけど、もうそれも持ってくる余裕もなく、全く、真っ白な状況だったので、どうしたものかなと考えた時に、たまたま歌で、グラシアスサーナさんの愛の歌を今あなたにという曲が、はい、まあ、結婚式とかで歌われてた時をなんか1回ぐらい経験したんですね、他の人の結婚式で、
はい、
でかっこいいなと思っていて、で、その時まあ布施明バージョンで覚えてたんですけど、
はい、あ、覚えて
はい、歌詞は覚えていたんです、はい、全部パーフェクトっていうわけじゃないですか、うろ覚えで、
はい、
なのでもう今更新しくスピーチ考えることよりもそれで済ましちゃった方がいいんじゃないかと瞬時に判断しましてやっててしまいました、
はい
はい、
結果としてはすごいなんか大受けだったらしいんですけども、
そうですね、うん、他の人は多分その前もって準備をしてそういう形をやったんじゃないかというふうに思われた人が多かったんじゃないかと思うんですけど、はい、私はもうその場で考えてやったっていうこと
アカペラで歌ったんですよね、
もちろん伴奏ないしです
ね、婚式のスピーチでアカペラでいきなりそんな歌を歌うっていうのはなかなかできることじゃないと思うんですけども
、
まあそれが要するにあれですよね、まあスピーチの方は綿密に準備してましたけども、
はい、
まあ歌というのはまあどこか別のところで、
はい、
遊びの中で覚えていたというか仕事の中別のところですよね、
そうですね、うんうん、はい、
でそういったところがいわゆる引き出しというか、
そうですね、うん、結構その実直タイプで急ブレーキ急ハンドル事故のもとってよく車とかで言われるんだ、人間も同じで、
はい、
あまりにもその直角的な生き方してると、はい、これがイエスノーをはっきりさせる生き方よりも多少グレーゾーンがあるような、
うんうん、
柔軟な、
うん、
ハンドルに遊びがあるように、うん、人間のあるいはブレーキしろがあるように人間の性格とか人間性の中にもあってもいいんじゃないかなと、また必要な部分じゃないかなとは思います、
うん、ああ、なるほどですね。だから本書のタイトルが、まあ、ちょっと戻りますけども、まあ、準備の8割は無駄という結構強いタイトルで来たんですけども、まあ、実際にはその遊びであったりとかもう少し適応力をつけるとかっていうそういうお話につながってくるんですよね。ただ、はい、僕がこの本を読んでた時に僕勘違いしたなと思うのが一つありまして、まあ、準備の8割は無駄っていうのとその、まあ、適応力とか遊びのお話を聞いててなんか楽をしていいのかなっていうふうに考えてしまったんですけども、本を読むと畑間さんどちらかというと当時の言葉で言うところの猛烈社員に近かったのかなって、仕事は結構全力ですよね。
そうですね、猛烈社員っていう表現が私に合ってるかどうかっていうことはないんですけど、
はい、
まあ与えられた仕事とか、うん、まあ、自分でいろいろ仕事作ったりする部分については、
うんうん、
当然一生懸命やる全体の中で、
はい、
100% の準備よりか、段取りとかを決めて、
うんうん、
8割ぐらいを削ぎ落として本当の必要な準備の2割、
はい、
をやってきたっていう形だと思います。
あ、そうですね、
はい、
僕がその感じたのはそのやるという決断が大事だという準備で満足しないと、はい、あと今その段取りっていうお話が出てきましたけども、
はい、
まあ、段取り力に関してもですね本書の中で触れられてまして、ちょっとお時間も迫ってきたのでこれはねちょっと本で見てほしいんですけれども、 この段取りもなるほどと思ったんですよね。一つだけ言うと、綿密に計画を立てるんじゃなくて無駄をなくすっていうところとか、
はい、
うん、そういうところなんだけど、普段からこういう準備って大事だよって教わってきた方多いと思うので、
はい、
まあ、そういう人に、まあ、僕はこの本を読んでほしいなと思うんですけども、畑間さん自身はこの本を書かれた時どんな方を想定しながら書かれていたんでしょうか。
そうですね、いろんな業種の方おられるし、私の、経験したところで果たしてその経験談で、うまい具合に、合点がいくかどうかっていうのはちょっと分かんない部分があるんですけど、
はい、
やはり、人生の中でどうにもならない部分ってあるわけで、
はい、
それをまあ受け入れて、
うんうん、
で前向きに取り組むっていうところが一番必要なんじゃないかなっていうところが、私の最終的な、まあ、持ってきた、まあ、訴えたいポイントですね。
あー、なるほど、
はい、
まあ、どうにもならないことで、まあ、挫折を経験してしまったりとかつまずいてしまう人がいるっていう。
そうですね、うんう
ん、
はい、
でそのならないようにみんなその準備を頑張ってするんだけども、
ええ、
それよりももうちょっと準備以外のところで、はい、頑張れるところがあるだろうという。
そうですね、
うんうんうん、
まあ、準備に費やす時間っていうのをセーブできれば、
はい、
その分自分の趣味の、ところを生かすとか、
うん、
違った分野にいろいろ振り当てることができると、うん、もっと人生楽しくなるんじゃないかなというふうには思います。
そうですね、まあ、スピードとかその変化への対応力が大事っていう、その今風の、まあ、今ビジネス書って本当そういうことをよく書いてあるんですけど、それプラスもっと仕事とか人生を楽しみましょうよっていう提案も載っていて、
はい、
うん、そのあたりが僕はすごい読んでてね、なんかいい本だなっていう
ありがとうございます、
はい、というわけでですね、ちょっとすみません、お時間が迫ってまいりましたので、この辺で、インタビュー終了とさせていただきます。本日、スタジオにお越しいただきました、著者の畑間正則さんでした。どうも本日はありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
では書籍情報です。準備の8割は無駄、計画を立てない方が人生はうまくいく、畑間正則著、合同フォレストより税別1400円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。まあ、準備の8割は無駄と言いつつもですね、別にその楽をしようとかね、お前がやってることは違うんだよっていう怒る本ではなくてですね、畑間さんなりの、まあ、仕事論、人生論というのを教えてくれる一冊でした。でですね、まあ、耳で立ち読みがコンセプトなので、皆さんにちょっとですね、今回の本の内容でこれやってみたらどうかなっていうのを一つご紹介したいんですけども、本書の156ページに書いてあります、自分のキャリアの棚卸しという方法がありまして、これね、僕もやってみようかなと思った話なんですが、やり方は簡単で、幼少期から現在までの半生を振り返り、履歴書や職務経歴書のように文章として残す、これだけなんですけども、これをすることによってですね、先ほど遊びって話が出てきましたけども、皆さんが人生の中でどんなことをしてきて、どんな強みとかどんな武器とかを持ってて、どんな関心があるのかっていうのが分かるんだそうです。これをですね、一回だけやるんじゃなくて、まあ、常に自分で棚卸しをしてみる。畑間さんはですね、まあ、再雇用、まあ、定年を迎える前に、その就職活動のためにこれをやったそうなんですけど、思いのほかですね、これで自分が一体どういう立ち位置にいるのかって確認できたんだそうです。まあ、これも人生を楽しむ一つのコツなんですけども、まあ、ぜひ皆さんやってみてください。きっとね、いろんなスキルを持っていると思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。